朝日新聞ポッドキャスト。
皆さんこんにちは、朝日新聞の堀江真由です。今回は優しい日本語という外国の方にも配慮した簡単な日本語をテーマにお話ししていこうと思います。本日はゲストをお迎えしてお送りします。ソフトウェア開発企業のアルファサード野田澄夫さんです。野田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずですね、野田さん、簡単に自己紹介の方をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、アルファサード株式会社っていうウェブ系の会社なんですけども、CMS っていうソフトウェアを作ったり、あと、ちょっと珍しいというか、その優しい日本語をに言い換えるのを支援するようなソフトウェアみたいのを、開発をしています。
はい。まずですね、早速ですね、この優しい日本語ということについて詳しく話していこうと思うんですけれども、そもそもですね、さっき簡単に説明したんですけれども、改めて優しい日本語っていうのはどういったことになりますか？
僕はサッカーが実は好きで、J リーグ始まりましたよね。
はい、始まりましたね。
で、例えばゴールポストに嫌われるとか。
ありますね。記事独特の表現といいますか。
アナウンサーもそうですよね。はい、で、ヘディングでゴール決めることを、頭で合わせてネットを揺らしたとか、
はい、
その、大谷翔平は甘いカーブを打ったとか。
ありますね。
で、その、本来の、その、甘いとか、今、言ったような表現っていうのは、やっぱりその日本語を学習している途中というか、そんなに得意じゃないような日本に住んでる外国人の人に分かりやすいかって言ったら非常に分かりにくい。
確かに甘いって言ったらね、美味しいの甘いの甘いかと思えば違いますっていうことですもんね。
は
い
は
い、
昨日読んだ本に書いてあったのは、ラジオで野球の中継やってて、
はい、
ランナーが3人帰った。
うん。
帰ったら試合できない。
みたいな。帰宅したんですか？
はい。で、それは、要するに、ホームインしたっていう意味を、指してるんですけど、
はい、
今のはちょっと、つかみのネタと言いますか、極端な例なんですけども、はい、もともとは、優しい日本語っていうのは、簡易な表現を用いるとか、文の構造を簡単にするとか、これちょっとウィキペディアに載ってるんですけど、漢字に振り仮名を振るなどして、わかりやすくした日本語のこと。で、日本語に不慣れな人への情報保障を目的に考えられたということなんですけど、由来としては、1995年の阪神淡路大震災で、在日の外国人も、もちろん被災をしたわけですけども、
そうですよね。
で、亡くなった人の数が、日本人と外国人で比較すると、亡くなった方が2倍。で、怪我をした方は 2.4 倍、4倍。外国人の方の方が多かったというのを大学の先生が調査の結果明らかになって、で、弘前大学の佐藤先生っていう方が、減災っていうのは減る災害。
災害を減らす。
減らす。はい。のための、優しい日本語っていうのを、提唱されたのが由来とされています。
死者が多かったっていうところには、その日本語がわからずに避難場所とか避難、するのが難しかったりっていうところが影響しているっていうことですか、
ね、そうですね。どこに逃げたらいいとか、それから日本の場合は多くの場合は避難所っていうのが学校の体育館とかなるんですけど、必ずしもその体育館みたいなものが、安全じゃないっていうふうに考えられてる国の方、それは多分言葉だけじゃなくて文化の問題とか、は
い、そもそも、
そもそもですね。で、それから東日本大震災の時は津波。
はい。
津波ですよね。高台へ避難しましょうっていうのが分からなかったっていう声がありまして、で、それは高台って普段我々使わない
ですよね。
高台とか言います？
言わないですね。
言わないですね。
はい。
で、あと避難しま、避難も難しい。で、最後が、ましょう。で、ましょうって言ったら、例えば私がポッドキャストで喋りましょうって言ったら自分の意思表示、に使われますけども、
はい、
で、明日は晴れましょうって言ったら、明日は晴れるだろうっていう意味なんですけど、避難しましょうって言ったら、行動を促してるわけですよね。
そうですね。
で、要するに同じ言い方で異なる意味になる。
ニュアンスが変わってくる。
そうです。で、その日本語の場合は本当に他にもいろいろあって、一つの漢字でもすごく読み方のバリエーションが多いとか、 そういうこともまあもちろんあって、
はい、
話を戻しますと、日本に住んでる外国人に情報を伝える方法は何かっていう時に、調査の結果、簡単な日本語ならわかる人っていうのが6割台。
6割?
はい。英語になると4割台になると。で、それから今非常に多種多様な国からいろんな言語の話し手の方が日本にいらっしゃる。
そうですよね。コロナも明けてさらにまた外国人の方たくさんいらっしゃってますが、いろんな国の方がいらっしゃいますもんね。
はい。結局多言語って言っても何カ国カバーすればいいのかっていう風な問題に当たってしまうので、で、あ、もちろんまあ今は AI とかいろいろと翻訳の精度っていうのもかなり進化をしているんですけども、やっぱり公共的な情報はまず優しい日本語ありきで、それからまあ多言語の展開を考えるっていうような流れになってます、
うん、
で、まあもうちょっと具体的に言いますと、優しい日本語にするっていうのはどういうことか。で、まあさっきちょっと説明したんですけど、
はい、
難解な言葉とか単語を避けるとか、で、長文を避け一文を短くする、曖昧な言い回しを避ける、
はい、
で、携帯デスマス調に統一する。で、これは日本語学校で外国人の人は最初デスマスで習うんですって。
そうなんですね、はい、
だからデスマス調で話すのがいい。で、漢語より和語を使うっていうのがありまして、
はい、
で、これは要するに同音異義語が多い言い回しとかは、会話とか、まあこのポッドキャストもそうなんですけど、
はい、
誤解を招きやすい。
確かに聞いただけではちょっと変換できないというか、
はい、これちょっと後で例出しますけど、
はい、
あと和暦、今はその令和6年とかぐらいはともかくとして、
はい、
じゃあ昭和何年って言ったら何年、1900んってみたいな。
日本人でもちょっと変換するの考えなきゃわからなかったりしますもんね。
はい、だから我々が海外に行って、当然数字は万国共通なんでほぼほぼわかるわけじゃないですか。
その今だと2024年ということですよね、
はい、ということですね。あと、まあ、やっぱり漢字は相当ハードルが高い。で、まあ、もちろんその中国人とか漢字圏の人っていうのはまあ言っているんですけど、まあ、大体その漢字に馴染みがない人は、やっぱりその読みを覚えるとか、もちろん読み書きできるようにっていうのは、まあ、相当なレベルといいますか。になるので、
そうですね、
うん、あとね、分かち書き、要するに単語と単語の間が日本語って空いてないので、
はい、
例えば英語みたいに単語のまとまりがはっきり分かるスペースで区切られてる言語と比べて、うん、要するに単語がどっからどこまでかっていうのが分かりにくいんですよ。で、単語が分かるように空白を開けたり、単語と単語の間に、
単語の間に少し隙間を空ける、
そうです、スペースを空ける、
ですね、
はい、で。今話したことがそもそも優しくない日本語で僕説明したんですけど
もうすでにもうこれが難しいっていうことですよね、
は
い、
で、今言ったことを優しい日本語編で説明します、
はい、
簡単な言葉を使います、
うん、
短い文章にします、はっきり言います。
この今言ってるその区切りも分かち
書き
で言ってるってことですよね。
はい、です、ますで終わる文章にします。で、これはちょっと難しいんです。まあ柔らかい言葉を使いますっていう表現をまあ使ってるんですけど、ちょっとその漢語とか和語っていうのはちょっとかなり、
説明しないといけないですからね。
難しいんですけどね。
はい。はい、
で、あと、令和6年は2024年に言い換えます。で、漢字には全部振り仮名をつけます、
はい、
で、言葉と言葉の間に空白を入れます。リスナーの方は見えないと思うんですけども、小学校1年生の教科書っていうのを見てまして、
はい、上にちょっと白いクジラが書かれていて、はい、下にひらがなとかで日本語が書かれているっていうような教科書の1ページということですね、
は
い
は
い、
で、さあ泳ぐぞ、クジラは青い空の中を元気いっぱい進んでいきました。で、一年生なんで、当然、ひらがなが多い。ひらがなのベタ打ちっていうんですか、そのスペースのないテキストっていうのは、やっぱり非常に読みにくくて。
どこで区切ったらいいかわからない。さっきのね、分かち書きの話もありましたけれども。は
い、で、SNS とかで、その優しい日本語で情報を伝えたいっていう人が、災害の情報を全部ひらがなとかでツイートしたりとか、っていう、まあ、例えば NHK さんとかがそういうことをするんですけど、まあ、 あれはその X ですか？
はい。
もう必ず批判の嵐になるんですよね。わかりにくい。余計わかりにくい。
どこで区切ってるのかも、わかんないとか、
漢字混ぜろとかね、はい。もう最初から英語でやれよとか。なんか、そういう、SNS って怖いですね。
そうですね。は
い。で、そういうのになるんですけど、まあもちろん漢字に振り仮名を振るっていう方法ももちろんありますし、分かち書きをするっていうことで、分かりやすくなるっていうのも、まあこれでお分かりいただけたかなと思います。で、続いてなんですけど、
はい、
今、外国人の人に伝えるっていう文脈でずっと話をしてきたんですけど、最近は外国人の人だけじゃないぞっていうふうに、優しい日本語っていうのが広がりを見せてます。
はい。
で、それは、例えばなんですけども、最初はまあ、外国人の話したんですけども、他に学習障害、
うん、
ディスレクシアとかですね、識字障害、
文字を
、読むのが苦手な人っていうのが、言っていらっしゃるというようなことを、がいらっしゃるんですけども、
はい、
それから、ま、知的障害の方。で、そういう方には、例えば試験問題、学校の試験問題に、ルビをつけてほしい。みたいな、とか、まあ、タブレット使わせてほしいとか。
はい、
で、これは、ちょうど4月の1日から、改正障害者差別解消法で、合理的配慮っていうのを、まあ、それも、まあ、それが優しくない日本語だと僕は思うんですけど、その合理的配慮を求められたら、過度に負担のない範囲で対応することが事業者、民間の事業者含めて義務化されますという流れがあるので、その、まあもちろんその国語の読み取り、漢字読み取りテストにはさすがに振り仮名触れないですけど、要するに数学の試験とか、そういうものに対して、その、まあ計算能力とか数学力を測るのに、要するに文字を読むのが苦手なことによって、時間が余計にかかる。
そうです、はい。読解するまでにっていうこと
ですね。そうです。はい。だからまあ、方法としては、試験時間を延ばすとかっていうような対応方法もあるんですけども、振り仮名を振るっていうような解決策もあるということですね。あと、それから、聴覚障害者の人。で、聴覚障害者、まあ、って一言で言っても、まあ、生まれつきの人と途中でそうなった人と、まあ、違うんですけど、この間、ある方の SNS の投稿で、例えば動画？
はい。
動画には、やっぱり手話が一番いいと。
うん。
手話が第一言語、その生まれつきの方は。で、ただ、手話がつけられない場合は、やっぱり字幕が必要。
そうです、ね。
はい。で、ナレーションとか聞こえないですから、ただ、その、字幕に振り仮名振ってくれないと、やっぱり読み方わからないっていうことをおっしゃってまして、で、要するに聴覚に障害があるけど、喋れるんですよね。その方は。で、そしたら、やっぱり読み間違えて喋ってしまって、まあ別にいじめられたまでは書いてないですけど、すごい恥ずかしい思いをしたとか、そういうことを書かれている方いらっしゃいました。で、それから、視覚障害者の方で、先ほど、漢語と和語の話をしましたけど、
はい。
今ちょっとテキストを二人で共有してます。休日は公園に行きます。
はい。これね、リスナーの皆さん、今この公園が、どっちの公園なのかっていうのでね、パッと頭に浮かぶのが、もしかしたらパークの方のね、公園かもしれないんですけど、実はその公園、教授とかが立って、こう話したり教えたりするの方の公園が、私の方のテキストにはなっているということですね。
はい。そうです。だから、まあ、同音、異義語ということですね。で、ちょっとまあ、ダジャレっぽくなりますけど、アルミ缶の上にある、あるみかん。
ってい
うのを、
ね、
アルミ缶の上にあるみかん。
はい。
分かち書きをすると、アルミ缶じゃなくて、上にあるのはみかんだなってわかるんですけど、でもね、アルミ缶の上にみかんがありますってよくないですか？
そうですね。すごくわかりやすいですね。はい、今言ってもらったら。
だから、聞いてわかりやすいっていうようなところに関しては、
うん、
視覚に障害のある方は、こういうふうに喋ってる音を聞く場合もありますし、あるいはそのテキストのデータとかウェブページとかでしたら、スクリーンリーダーって言って、読み上げをするソフトウェアで読み上げさせた音声を聞くっていうような使い方をされているので、
はい、
で、そういう時には、やっぱりその、アルミ缶の上にみかんがありますの方がまあ絶対優しいっていう
誤読もないっていうことですよね、はい、 朝日新聞ポッドキャストメディアトーク。
私ハワイ行ってきたんだ。インチキ。
え、インチキしてないけど。
違う違う、インチキって沖縄の言葉でいいなって意味でしょ。
そうそう、インチキ、ハンチキ、シーチキンって言葉もあってさ。なんで知ってるの？
こないだ朝ポキの楽屋裏で聞いたんだ。他にも左利きあるあるとか語学の黒歴史とか面白かったよ。
メディアトークでは記者の素顔に迫る楽屋裏も配信しています。聞き耳を立てる感覚でお楽しみください。
でそれから、まあ、当然ですけど子供たち、
そこの漢字を習ってなかったらわからないですしね、はい、
で最近ちょっと面白い本を買って読んでたんですけど、冒頭に今時の小学生がお釣りがわからない。
あ、確かに今キャッシュレスでそうペイペイとかそのスマホでこう決済とかすると、はい、お釣りというものがそもそも存在しない。
ピッてやると物が買えたり、はい、電車に乗れたりするっていう風に思ってる子供がぼちぼち出始めてるっていうような。
なるほど、現金を使わないとお釣りは確かに出現しないですね。
はい。で、まあ、それもそうなんですけど、まあ、NHK が研究結果みたいなものを放送技術研究所かな、公表してて、実際優しい日本語にしたテスト問題を小学校と中学校で元のテキスト版と比較をしたときに、やっぱり回答率が良くなったっていう、調査結果を出してます。で、というふうに、まあ、非常にその、広がりを見せてるっていうところですね。で、あと最後に、世代間ギャップ、
これもね最近もありましたけれども、
はい、一丁目一番地とか貝より始めようとかいうやつですね。
はい。
でちょっとまあこの場で言うのは何なんですけど、僕最近本日の優しくない日本語っていうのをブログに書いたら面白いかなと思っていろいろと探してたんですけど、はい、今日の朝日新聞の中の優しくない日本語グランプリは、はい、はしなくも。
はしなくも、確かにパッと見たらわからない人多いですよね。
これはちょうどその、自民党総裁としてのリーダーシップの欠如をはしなくも露呈した形でもありますという、まあ、文章なんですけど、
図らずもとかそういう意味ですよね。
そうですね、はい、ん？ってやっぱりなりますね。でそれからあともう一つあったのが枝葉末節。
枝葉末節、
はい、枝葉末節分の節。
漢字ですね。
漢字ですね。うん。本質から外れたこと、細々とした重要でないことから。
どのシチュエーションで出てきたやつですか？
これは、上川外務省のことを取り上げた記事で、
はい、
その、枝葉末節のことを気にする嫌いがあるみたいなのを誰かが言ってたみたいな文脈で出てきてました。
なるほど、
うん。やっぱりその政治家の方の発言っていうのも、すごくわかりにくい言葉が多いっていうことで、まあ、これもちょっとまた別の本を見てちょっとまあ面白かったんですけどね、真摯に受け止めるっていうのは、
はい、
既読スルーの意味って書いてました
若者言葉に変換して。
そうです、まあいっぱい出てきますよね、真摯に受け止めるって、はい、ちょっとだから確かに聞きましたよっていうけど、その後何かするアクションっていうのが起こらないから、これはカナダ人の方の、翻訳を仕事にしている方が書いた本に載ってたんですけど、あ、まあ確かにその政治家の人の言うことっていうのは、まあすごく回りくどくて、うん、なんでなのかは、お答えを差し替えます。
確かに。
そうですね。うん、まあそういう面も、あるので、
うん、
まあちょっとまとめると、その外国人以外に様々な障害を持った人、もしくは子供たち、で、それから、まあ、それこそその世代間ギャップといいますか、若者に対して、優しい日本語っていうのが、一つの解決策になるんじゃないかっていうふうな流れに最近はなってます。で、じゃ次に、
はい、
優しい日本語がどんなふうに活用されてるか、っていうような例をいくつかご紹介します。最近は、市役所とか区役所とかのホームページに優しい日本語で書かれたお知らせとか、
はい、
でそういうものが載ってるケースが結構増えてます。
そうですね。私も最近、はい、区立の図書館に行ったんですけれども、その利用案内のところに優しい日本語版っていう形でこうパンフレットが置かれてたりしましたね。
そうですね。だから別にウェブだけじゃなくて、紙とか、まあ、チラシとか、で、それからまあ、 優しい日本語に言い換えるまでではないんですけど、ルビーをつける、
はい、
みたいな、その壁に貼ってある案内とかにルビーをつけるとか、そういうケースもまあ増えてます。
このね、振り仮名が振ってあるだけで全然違いますもんね。
それから、まあ、まだまだちょっと困ってる方すごくたくさんいらっしゃるんですけど、うん、1月1日に地震がありました。
はい、能登半島
ですね。はい、地震がありました。で、あの時に、まあ、NHK のアナウンサーが、
はい、
すぐに逃げてくださいっていうのをすごく強い口調で言ってた。テレビなんか見てないで行けみたいな、そのぐらいの勢いで、まあ半ば絶叫的に言ってましたけど、
結構ね、皆さんも記憶にあると思うんですけど、すごい何回も同じような口調で言っていたのを印象的でしたね。
は
い、
であれは、その、あの絶叫で、あれを聞いてた子供さんとかが怖いって感じたとか、ただ怖いっていうのと優しいっていうのは、全然一見反対のことのように見えるんですけど、その、あの時に、要するに津波警報が発令されました。今すぐ高台へ避難しましょうとか言ってたら通じないわけですよ。
さっき言ってたその高台がわからない。
わからないもそうですし、発令されましたとか、もう難しい言葉のオンパレードですね、今。
はい。
で、だからシンプルな働きかけとしては、まず津波が来ます。で、高いところへ今すぐ逃げてくださいと。で、付け加えるならば、津波っていうのは、要するに高い波が襲ってきて、町に水が、水がちになったりとか、まあ家をより高いところまで水が来たりとか、そういうことですっていう、まあ、補足を入れるのもいいですけども、で、今の呼びかけの一番のポイントは、冒頭に私、津波が来ますって言いましたよね。NHK とかもそうですし、まあ僕らもその優しい日本語の情報発信してるんで、地震の直後に津波が来ますって今すぐ、で言ったんですけど、
断定できるかどうかっていうのが難しいところですよね。
そうです。普段から決めとかないと、特に、まあ、朝日新聞さんを含むメディアの人とかっていうのは、
うん、
とか役所の人もそうです。来るって言ったのに、来えへんかったやん。誰が責任取ってくれんのみたいなことを、往々にしてやっぱり気にするじゃないですか。
そうですね。
で、もうすぐに、逃げなさいとか、言った時に来なかったじゃんとか言われたら責任取れるんかみたいな。で、あの時にそんな議論してたらもう終わってるんですよ。
そうですね。
はい。そういうのをその上司に決裁取るとかやってたら、だからこのシチュエーションだったら津波が来ますとか断定していいっていうのを普段からちゃんとトレーニングしてるとか決めてるっていう風なことがやっぱりすごく大切だなと。いうふうに思ってます。で、地震の後も、まあ、いろいろと、そういうその、優しい日本語での、避難所での、例えば、まあ、配るチラシなんかをそういうふうにしたりとか、
はい、
あと、あるいはその、ウェブサイト上に、障害者の支援、避難所での、とか、いうのを、振り仮名付きの優しい日本語で、まあ、これ NHK さんがやってたんですけど、そういうサイトを公開していたりとか、そういうような、取り組みは、やっぱりされていると。で、特に、その絶叫したテレビの放送っていうのは、うん、やっぱり東日本大震災の時の教訓を、
そうですね。
はい。元にして、やっぱりその、NHK さんも訓練してたっていう記事が、まあ出てましたね。
とっさにあれだけ気持ちを込めて、もうとにかく本当に逃げてほしいっていうのが伝わってきますし、パッとは訓練してないとなかなかできないですよね。
そうですね。うん。で、なので、まあ、最近本当にいろんな自治体とか、国際交流協会とかで、まあ、優しい日本語の勉強会とか、
うん、
そういうのがいろんな地域で行われてるっていうのを見聞きします。するようになってます。で、やっぱりコツがいるし、少しまあ、言い換えの練習をするとか、そういうスキルがやっぱりあった方がいいっていうことで、そういうような勉強会とか、まあ研修とか、そういうものが、はい、まあ実施されているというような形で、まあその優しい日本語がまあ広まりつつあるということですね。で、それで、これはまあ非常にまあ重要なトピックなんですけど、
はい、
いわゆる国ですね、出入国在留管理庁。が、在留支援のための優しい日本語ガイドラインっていうのを公開しています。で、やっぱりその国の、日本のまあ、その政策として、優しい日本語っていうのを推進していこうっていうような流れ
はい、
っていうのが最近やっぱり見られるようになってきています。
確かにそうですね。こうやってこうガイドラインがあるかないかで大きな違いですもんね。
そうですね、はい、でそれとですね、レストランチェーンですね、
はい、
スカイラークキャリアっていうウェブサイトなんですけども、スカイラークっていう、まあ、そのファミリーレストランの企業が、優しい日本語で求人情報をウェブサイト上で公開してます。で、これ、実は僕これを見かけたときに、うわ、新しいと思って、その時 X だったかな、ツイッターに投げたんですけど、
はい、
生まれて初めてバズるっていうのを経験しました。
いろんなとこにこう拡散して。
はい、スマホを見ると、リポストのマークがくるくるくるくる回ってて、
はい、
数字が、なんか、なんだろう、カウンター、もう本当に、ズワーって上がっていくんですよ。
もう、
あの拡散って何なんやろうって言って、まあ、まとめサイトにもちょっと取り上げられたりしたんですけど、まあ、そこまでなったの僕もほんま生まれて初めてです。で、で、これは、まあ、その後もやっぱりどっかのメディアが記事にしてたんですけど、実際に、外国人が働いてるシーンって多いじゃないですか。
そうですね。
コンビニエンスストアもそうですし、うん、レストランチェーンもそうですし、で、その深刻な、やっぱり採用難とか、人手不足っていうのはもう、そういうニュースを見ない時はないぐらい、今、そんな話になっていて、で、実際に、この、そのスカイラークのグループで、働いている外国人さんと一緒に作ったコンテンツっていうことらしいです。
じゃあ当事者目線でこの表現だと分かりやすいとか、
はい、
そういうことを議論しながら作ったっていう、ね、
っていうふうに聞いてます。
ガストとかバーミヤンとかジョナサンとか、はい、そういったお
店、ね、そういったところですね。だからこれいろんなで思いっきり分かち書きしてあって、外国の方がまあこれ人の家の方がいいかなでまた開けて働いていますっていうのが大見出し、
普段見るよりも少し大きめのサイズで、ね、
大きめの、まあ、見出しの文字ですね、はい、そういう例とかもありますね。あとまあコンビニエンスストアのセブンイレブンさんも結構なんか力入れてて、その外国人がこう見る、その僕実物見たことないんですけど、レジの内側ではそのテキスト出てるものにルビが振られてるとか、なんかそんな話をセミナーでされてました。
そうなんですね。まあ確かに外国の方ね、コンビニですごくたくさん働いているので、そのレジ打ちの時って重要ですもんね、
はい、留学生のアルバイト受け入れ数が一番っていうふうに、うん、まあおっしゃってたの でやっぱりそういう取り組みをやっぱり民間ベースでもまあされていってるんだなというようなのを感じますね。まあどうしても今までって自治体とか、
はい、
そういうところが取り組むっていうので、やっぱりもう民間企業っていうのにはなかなか広まっていなかったっていうようなあの背景もあります、
うん、
でそれとあともう一点、自治体とかもそうなんですけど、もう一個結構あるのが医療の現場。
医療、
要するに薬の処方箋とか、
うーん、
その症状を伝えるとか、そういうところでやっぱり分かりにくい薬の効用、処方箋、うん、やっぱ分かりにくいっていうので、で、これは医療×優しい日本語っていうような取り組みをされてるところがありました。順天堂大学さんとかで、
はい、
まあ、いわゆるその、シンポジウム的なことをやったりとか、まあ、そういう取り組みを、ウェブ上で発信したりとか、そういうのも、まあ、されてますね。
優しい日本語の動画の教材公開したりっていうことをされてるようですね、
はい、あとまあちょっとたびたび出てくるのであれなんですけど、NHK が、ニュースウェブイージーっていうウェブサイトを公開してまして、でこれはあの実際に私もちょっとお話を聞きに行ったことがあるんですけど、うん、記者 OB の方1名と、日本語を外国人に教えた経験がある日本語教師の方2名で、で、話題を選択して1日5記事程度をもうずっと続けて発信されてます。
これね、今ちょっとサイトを見てみたんですけど、こう開いてみると、その例えばその簡易トイレを作るにはっていう話題があって、そのトイレのイラストとその優しい日本語で書かれていて、その下にさらにニュースを聞くっていうタブと漢字の読み方を消すっていうタブも設定されてたりしますね。
そうですね。で、実際にお聞きしたんですけど、で、やっぱり、海外で、特にまあ、アジア からやっぱりアクセスがある、あの日本語を学びたいとかそういうところで、まあ、結構人気コンテンツみたいですねこれ、
うん、確かにこの読み方を消すっていうボタンを押せば実際にこの漢字どうやって読むのかっていう、こう練習にもなりますね、
はい、そうですね、うん、でまああとちょっとまあ手前味噌ですけど、我々も平日1日1記事優しい日本語で優しい日本語の話題を紹介するウェブメディアを2年か3年ぐらいですかね、運営してまして、まあやさにちウォッチっていうサイトなので、
はい、
まあまたよろしければ見ていただければと思います。で新聞業界ではいくつか取り組まれているところがありまして、
うん、
でこれ私どもの会社でも少しサポートさせていただいてるんですけど、西日本新聞さん、
はい、
福岡ですねが優しい西日本新聞っていうのを、でこれも多分平日毎日1記事ぐらい、もう何年になりますかね、5年ぐらいになるんじゃなかったでしたかね、
うん、
ずっと運営されてるっていうような事例もあります。
さっき言ってたやさにちウォッチ、話はまだ続きますが、続きは次回お送りします。はい、ここまでですね、アルファサードの野田澄夫さんにお話を伺ってきました。野田さん、改めましてこの優しい日本語のこのウェブサイトであったりっていうところを紹介してもらってもよろしいですか。
伝えるウェブっていう名前でサービスを展開しています。ウェブ上のサービスです。で実際にその1月18日に朝日新聞グループっていう発表をウェブサイトに載せたタイミングで、朝日新聞社の会社概要、
はい、
それから朝日インタラクティブさんのコーポレートサイトに、優しい日本語っていうのと振り仮名をつけるっていうボタンが追加されています、
うん、
でこのボタンは当社が提供している伝えるウェブっていう、サービスを使っていて、で特に人がアナログで書き換えることなく、あのボタンをクリックすると、機械的に優しい日本語に言い換える辞書システムっていうのを持っていて、でそれを使って難しい言葉を優しい言葉にするというようなことができるようになってます、
はい、
でもちろん辞書システムは完璧ではないので、
うん、
なので、今日私スマートフォンからハシナクモを先ほど登録しておきました
もう早速、
はい、あのまあそういう感じでちょっと分かりにくいなっていうものがあったら、僕たちがまあ辞書のメンテナンスをしてできるだけ分かりやすいような言葉に言い換えるというようなことができるようになってます、
はい、
でそれから、まあ、もう一つこれもまあ伝えるウェブのウェブサイトに、載ってるんですけども、優しい日本語エディターっていう、いわゆるまあオンライン上のテキストエディターなんですけど、優しい日本語にしたものをその Ruby とか振ったものですね、でそれをその PDF とか Word とか、まあ、画像とか、あるいはあの MP3 音声に、
はい、
変換できるようなサービスっていうのをあの提供してます、うん、で先ほどのですから、まあ、試験問題に Ruby を振るとかそういう時にはかなりあの Word で振り仮名振ってもらったらもう実感できると思うんですけど、基本的に一文字ずつ打っていくっていうのはかなりな労力に、
はい、
なると思うんですけど、まあボタン一発でできますから、うん、まあそれはすごく喜ばれると言いますか、だと思います。お客様の多くは地方自治体のお客様が自分のこのウェブサイトで、優しい日本語での情報発信にやっぱり非常に労力がかかるっていうので、発信する側が、弊社のサービスを使ってホームページを書き換えたりとかっていうようなことで使われていることが多いです。はい、
ぜひチェックしてみてください、
はい、
改めまして野田さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
リスナーの皆様、最後まで聞いてくださってありがとうございました。今後も番組を続けていくためぜひお力添えください。お手持ちのアプリからフォローしていただけると大変嬉しいです。またですね、今回に関するあの番組の感想っていうのもお便りフォームから送れますので、ぜひお寄せいただけると嬉しいです。朝日新聞ポッドキャスト、堀江真由がお届けしました。それではまたお会いしましょう。